吉野さん、
はい、
はい、
いつも送っていただける、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、あ、この前の怪談マンデーの、はい、怪談の方を読みましょうね、はい。こんばんは、吉野と申します。友人が体験した話です。うん、彼が子供の頃、九州に住んでいたおばあさんが交通事故で亡くなりました。遠方に住んでいるとはいえ、とても可愛がってくれていたおばあさんが亡くなり、そのショックでぼんやりしていたのかもしれません。翌日、彼もまた曲がってくる車に気がつかず、跳ねられてしまいました。衝撃立つさは感じたものの、不思議と痛みはほとんどなく、救急車に乗せられたところで意識は遠のいたそうです。次に彼が気づいた時には、薄明かりのもと、彼は大男によって箱の中へぎゅうぎゅうと押し込められていました。箱は微妙に小さく、頭の先まで収まると足先が、右足を入れると左手が、とどこかしらがはみ出してしまいます。大男はボロボロの服をまとい、ひげなのか影なのか黒く覆われた顔はよく見えず、まるで鬼のような恐ろしい風体だったそうです。しかしその横には、直して、直して、まるまるくん直して、と必死に頼み続ける亡くなったばかりのおばあさんがいました。なので彼は安心して大男に身を任せていました。しばらく彼の体をあちこち押しながら箱に収めようとしていた大男でしたが、ついに無理だとつぶやき、スッと消えてしまいました。そしておばあさんはまた彼の顔を悲しそうに覗き込んだまますーっと消えたそうです、
うん、
そこで病院のベッドで彼は目が覚めた。看護師さんや両親が優しく話しかけてくれている時も、彼は内心、ああ、僕はもう治らないんだ、と絶望していました。しかし実際には、彼はみるみる間に回復し、無事退院することができました。事故の騒ぎでおばあさんのお葬式には出席できなかったんでしたが、まあ、その後に、そこに行って、お仏前で、ちゃんと治ったよ。心配しないでね。ありがとう。と伝えたそうです。以上、怖い体験って何かある？とねだった私に、怖くないけど不思議ないい話ならあるよ、と友人が教えてくれた話です。本人には言えませんでしたが、私も一時期九州で暮らしていたことがあります。直すって九州では片付ける、しまうっていう意味でよく使います。あの箱に直されていたら、彼は一体どうなってしまっていたのでしょう。
これ極上のミステリーじゃない？
極上のミステリー。
これすごいじゃないですか。
あの五反田階段でも話しました。
あ、そうなんだ。
は
い、あのほら、まさにこれこそ島田掃除島荘ですよね。
え、島田掃除こういう話だ。
最後にこの世界観がぐるっと変わる、はいはい、このミステリーのもう、島田ミステリーの真骨頂ですよ。
いや、そうですけど、まあミステリー、まあ怪談ですけどね。
うん、はい。すごいね、これは。はい、
ええ。
だから要は、おばあさんは連れてって、
っていうか、多分、一緒に行きたい看護家なんじゃない？うんうんうん、その木の箱っていうのはね。
うん、だから、
ちゃんとしまわれちゃったら、うん、直されちゃったら、
うん
うん、まあ多分死ぬっていう、うん、でおばあさん連れて行こうとした、う
ん、おばあさんはいい人じゃなかったんだね。
そうね。
うわ、
必死に、
うん、
直して直してって、
うん、
まるまるちゃん直してって、
うん、そう、僕もねちょっとねその、うん、そうなんか気味悪いなと思ったらそういうことだったんだよね、
うん、
素晴らしいですね。ハチティライミです。
ハチティライミですか。
はい、
一応吉野さんもう一個あるんですよ。
あ、本当ですか。
はい、
はい、
いいですか、続けて。
お願いします、はい、
こんばんは、吉野と申します。以前お世話になっていたご主人様とのエピソードです。あ、これはだから階段系と調教系があるんで、はい、吉野さんは、
う
ん
う
ん、はい、調教系の方ですね、うん、ご主人様は口噛み酒のような一度口に含まれてから吐き出された飲食物に対し強い愛情を抱いていました。その日も私は口の中に大量のこんにゃくゼリー、ぶどう味を含んだまま、朝一番の電車で夜勤明けのご主人様のもとへ向かっていました。ご主人様が待つ駅まであと少しというところで、 連結ドアが開き、初老の男性がふらふらと近づいてきました。車内はガラガラなのにピタリと私の隣に座ります。彼はおもむろに雑誌を開き、いやらしい写真を見せつけてきました。ご主人様のもとへ向かう道中に痴漢などされたくなかった私は席を立とうとしました。その時です。彼は紙粘土で作ったと思われる小さな小さな男性器をポケットから取り出しました。そしてそれを写真の女性器に向けて一心不乱に突き立て始めたのです。想定外の行動に私は思わずプキッと吹き出してしまいました。 M 字開脚した熟女の豊満な裸体に赤紫色のこんにゃくゼリーが飛び散ります。慌てた私はご主人様をがっかりさせたくない一心で雑誌の上のこんにゃくゼリーをつかめるだけつかみ再度口に入れました。そしてご主人様が待つホームに電車が到着しました。電車を降りながらふと車内の男性を振り返ると、彼はこんにゃくゼリーが付着した雑誌を舐め回していました。穏やかな顔でした。
地獄みたい
ジョーカーでこういうシーンありましたね。似たシーンがね。ご主人様は待ちきれない様子で私を柱の陰へ引っ張り込み、早速に口移しを求めてきます。駅のホームですよ。恍惚の表情でこんにゃくゼリーを味わっていた彼がふと眉を潜め、手のひらにベッと何かを吐き出しました。小さな小さな男性器でした。さっきのね、
うんうん、
まあ、知らずのうちに
口に入れて、うん、含んじゃって、そんなちっちゃいんだ。
説明の言葉を探す間もなく彼は叫びました。すげえ、吉野のインランサが結晶化してチンコになった、すげえ。宇宙人も超能力もオーラも妖精も存在する世界に生きる彼は無邪気に喜んでくれました。そしてお守りにしようと名も知らぬ変態ジジイが作った男性器を大切そうにお財布へしまい込みました。変態同士が生み出した幸福な化学反応を目の当たりにして、私自身も小さな幸せに包まれた瞬間でした。現在ご主人様との関係は終了し、今は SNS だけのつながりです。二児のパパとして元気そうな彼、今もあのお守りを彼が持っていてくれたら嬉しいな。
吉野さん、
お昼のラジオっぽいね。
いやいや全然。でもちょっとほらなんだ、あの人、あの伊集院の前にやってた人なんだっけ、
わからないです。
はい、その人のやつみ
たいな。伊集院の前にやってる時代の話なのか、うん、番組表の話なのかわかんないですけど、
いやでも吉野さん、はい、いいですね。これもいい話ですよね。
そうですね、いい話ですね。うん、
じゃあ合計で10ティラミですね。
はい、
2つのメールで。
わかりました。
はい、うん、ありがとうございます。なんかあんまりエゴくならなくていいよね、その調教の話とかも、
うん
うん、なんかちょっとこうなんかファンタジックだよね。
ファンタジックというか、まあ
、うん、
まあ悪意がない、
うん、なんかとてもいいです ね、
う
ん、また聞きたいですね。はい、
帰還時のメールも読んでおきますか。
はい、
はい、50代、
はい、
男性会社員管理職の方ですね。
はい、ありがとうございます。
はい、いつも楽しく拝聴しております。50代会社員の帰還時です。
元気になった。
ちょっともう誰がどういう口調か忘れちゃうよね。SNS で野菜売りますという投稿があるのですが、野菜は大麻という意味の隠語であることを知りました。今回はそのような隠語に関係する話を投稿させていただきます。題名、恐怖の幼稚園かっこ恐怖の幼稚園、
はい、
カタカナでね、
カタカナ
で
ね、
はい、はい、仮にこの方を A さんとしておきましょうか。ある日 A さんは息子が通う幼稚園の参観日に来ていた。教室が向かい合う廊下を歩きながら息子のいる教室をキョロキョロと見渡しながら探した。すみれ組、すみれ組、あったあった、ここだな。廊下にはたくさんの親があふれ熱心に教室を覗いていた。 A さんもしばらく息子の様子を眺めていたが、せっかくなので他の教室も見ようと園内を散策し始めた。50 ここは年長さんの月組。ここは2歳児クラスのひよこ組か。何も考えず、ただふらふら歩いてると、薄暗く人影のない区域に入っていった。すると、天井からぶら下がっている看板に気づいた。これより先、立ち入り禁止。でも、看板の先には、廊下を挟んで向かい合う2つの教室から明かりがぼんやりと漏れ、かすかに子供たちの声が聞こえてきた。ただし、廊下に親の姿はなかった。少しためらった後、A さんは直進し、向かって右の教室の名前を確認した。ピーマン組。ちょっと待てよ。ピーマンって言うと、中身がないという意味の隠語じゃないのか？やだなぁ、怖いなぁ、と思いながら、A さんは教室の中を覗いた。すると、5、6人の園児たちが積み木のようなものを握り、それで地べたをガンガンと叩いていた。次の瞬間、園児たちは窓から覗く私に気づき、威嚇してきた。しゃー！ウキ、ウキキ
ー！おぶえ！こいつら、知能がない！
A さんはびっくりしたが、しばらくして落ち着いたので、向かいの教室も確認することにした。クラス名は、ポテト組。よくわからないけど、さっきの教室と違って、静かだな。そう思いながら A さんは教室の中を覗いた。すると、5、6人の園児たちが全員体操帽をかぶり、何やらうめき声を外しながら、発しながら、地べたを這いずり回っている。次の瞬間、一人の園児の帽子が取れた。
おふえ！頭がジャガイモのようにボコボコじゃねえか。
背筋がゾクーっとした A さんは動けなくなってその場に立ちすくんでしまった。そして A さんは気づいた。
多分、絶対、ピーマン組の仕業。
一体、この二つの教室は何だったのでしょうかね。終わり。
こっちが来てよ。
PS、もしあなたの子供が通う幼稚園に、ピーマン組とポテト組があったら、注意だよ。
やばいっすね。
意味わかりますか？
全然わかんないです。
わかんないですか？
うん。
なんかピーマン組。
うん。
っていう頭が空っぽの。
うん。うん。それわかる。
子供たちと、ポテト組っていう、
うん。
頭がボコボコになった子供たちが、いて、
うん。
ピーマン組に殴られてボコボコになったんです。うん。わかりました。
はい。
わかりました。
なんでこれを書こうとしたんだろうね。
それはわからないです。多分本人にはわからないと思います。
はい。うん、あの、一ティラインです、ね。
あ、そうですか。
はい。ありがとうございます。
コツコツ、でもコツコツ
コツコツ。コツコツ溜まってるんですよ。
ね、一個ずつね。
そうそう。
だって、一回これね、あの、完走しましたもんね、うんうん、ポイント。
そうです、そうです。
うん。感想。感想は。
いや、あの、
解説は。
うん。あの、よかったと思います。
あ、そうですか。解説は。
あの、今回長いですもんね。
長いですね。
いつもさ、いつも結構短いのを、
ね、
長くなんで、
うん、
多分ほら、お仕事がちょっとこう、余裕ができた時期なのかもしれないね。
ダムの建設が一段落した。
そう。
大手ゼネコン、
ね。でもあれがダムだったら、ね、ああ今、放水の騒ぎとかさ。
だから、東京、関東で水が溢れなかったのが、帰産地のせい。
うん、
せい、普通おかげっていうの。帰産地のせいだ。
いや、ね、おかげかもしれないね。はい、うん、
って考えると、本当に嫌な気分になりますね。
はい、
じゃあ次行きますか、
はい、
お名前キサンジさん、
ま、だ
50代だ、はい、男性管理職の方ですね、はい、いつも楽しく拝聴しております。50代会社員のキサンジです。以前に投稿した恐怖の幼稚園かっこ、
はい、
恐怖の幼稚園、
はい、
カタカナね、
はい、
の続きです、
うん、
よかったら読んでください。
はい、
やめましょうか。やめてもいいですよ。
はい、いやいや、いいです、いいです。
題名、続、恐怖の幼稚園。過去、続、恐怖の幼稚園。
はい。
カタカナでね、
はい。
はい。幼稚園の参観に来ていた A さんは、とんでもない空間に迷い込んでしまったことを後悔した。うん、あ、ちゃんと、その、本当にさっきの続きからスタートしてるんですね。うん、早くこっから離れようと、その時、廊下の突き当たりに別の教室があることに気づいた。
永遠に作れるよね。
A さんは、A さんは戸惑いながらも教室に近づいていった。クラス名は、
トマト組？まさか血まみれとかじゃないよな。あれ、大人の声が聞こえる。今までと異なる雰囲気に恐怖を感じながら、 A さんは教室の中を覗いた。すると5、6人の園児たちが姿勢よく机に座り、若い女性が熱心に絵本を読み聞かせている。次の瞬間、一人の園児の姿勢が崩れ、顔が見えた。
おぼえ
ー、こいつら人形じゃねえか。背筋がゾクーっとした A さんは動けなくなり、その場に立ちすくんでしまった。そして A さんは気づいた。トマトは女のことか。一体この幼稚園何だったのでしょうかね。終わり。
トマトが女っていうのはなんか一般的にそういう隠語なんですか。
いや、ないでしょうね。
あのね、僕
あります。
いや、今日ね、ここ来る途中に歌舞伎町を通ってきたんだけど、
はい、
なんかトマト学園みたいな、
トマトっていうホテル、ラブホテルはありますよ。
いや違う、ね、トマト学園みたいな、
はい、
なんか風俗みたいな看板見たんですよ、
はあ、
たまたま、
はい、
で、なんか、あ、なんかこういうちょっとトマトなんかあれ、
隠語があるのかなと思ったら、
うんうん、だらそれとちょっとつながるのかなと思って
、その、だその様子を後ろから喜三治が見てこのメール出したんじゃない。
そんなね、でも、だってトマトは人女で、なんでそれが人形なの。
園児は人、わかんない、うん、5、6人の園児たちがいて、うん、それは人形だったの、顔が見えたら、
うんうん、
で、おぶえって思って、
うんうん、
あ、そうか、女の先生が絵本読み消したんだよ、
うんうん、
ちゃんと聞いてた、
うん、
でその女がトマトだったのかっていう話よ。
難解だね。ホドロフスキーみたいだよね。
ホドロフスキーってこういう、こういう話なの。
どちらかといえばデビッド・リンチだよね。
デビッド・リンチってこういう話なの。
こういう変なの多いですよ。うん。
いや、変だから全部一緒って雑すぎるんだけど。
ああ、でもなんか。
意味わかりませんか？
わかんないです。
僕もわかりません。
寺山修司っぽい。
寺山修司ってこういう感じ。
草迷宮みたいな。
僕、寺山修司もっとわかりますよ、意味。
そうだね、うん、うん。はい、じゃあ、これ、これと合わせて一致だ
よ。あ、わかりました。
はい。
まあ、そうですよね。
はい、
トマトは、女のことか、はい、
うん
うん
うん。うん。なんかね、あの、草迷宮、寺山修司の。
はい。
あれでも、あの、スイカをかぶった人が出てくるんですよ。う
ん、あ、それ、カトちゃんケンちゃんご機嫌テレビでしょ。
それもあったけど、はい、それとは違くて。
スイカ人間の
会社。志村が食いすぎたやつね。
はい。
あ、スイカをね。
はい。
ってなっちゃうやつね。
女もなりましたよ。プププって種ぶつけられたら。
そうそう。
はい。
それじゃなくて、スイカを被った人が出てくるんですけど、はい、それをちょっと彷彿とさせましたね。
それのオマージュか。
うん。わかんないけど。
はい。はい、まだまだ、気違いからメールはたくさん来てるんですけど、
はい。
お利口うさちゃん。
はい。
はい。
ありがとうございます。
最近ちゃんとメール送ってくれるようになりましたね。
うん。
一回、どん底に落ちたところから這い上がって。
はい、僕はファンです。
今回は怪談でも何でもない。単なる雑談なので、ボツで全然大丈夫です。
うん。
うん、いつもこう言ってるんですけど、
ね。うん。
先日、すみだ水族館に遊びに来ました。館内は夏休みの子供たちでとても賑わっておりました。当日は、東京金魚ワンダーランド2019という特設スペースが設けられ、様々な変わり種の金魚が展示されていました。それを眺めていると、若い母親と小学生のお子さんが自分の横に来ました。その女の子は夏休みの自由研究なのか、手に持ったノートに金魚の分類、特徴、歴史を一生懸命書き写しているようでした。自分は、うん、良い自由研究になりそうだな、と思いました。一通り女の子はメモを終えると、近くにいた水族館の係員に、新しい種類の金魚はどのように作るんですか？と聞きました。係員は、近親相関ですと胸を張って自信満々に言いました。女の子は、え、それどうすれば新しい金魚ができるんですか？係員、うん、長い時間やり続ければできるよ。あとは体を右曲がりに固定して
水流を強く当て続けるんだ。そうするとヒレが長くなるよ。と係員は女の子に顔を寄せながら答えていました。母親は罰が悪いだろうなぁと思い、そちらに背を向けるとただただ暗い顔で下を向いていました。昔から近親交配で奇形を作ることは繰り返されています。水上や岩手には奇形のクワガタの飼育、交配やトレードをする愛好家グループがあります。近親交配ではないですが、イギリスのパンジー愛好家が珍しい花弁を作るために放射性ストロンチウムを輸入しようとした事件もありました。なんでこういう気違いの話には詳しいんだ。どれも生活に余裕のある人が自己顕示の方向として昔から行ってきたものだと思います。しかし最近こんなことも知りました。プラティという種類の熱帯魚は、成魚になると胴体に3つの丸をハンコのような針を使い入れ墨されます。これはミッキーマウスプラティという名前で販売するためです。天然で丸が濃い個体も存在しますが、ミッキーマウスという名前を安価で欲しがる層が一定数いるため、ペットショップでは入れ墨で模様を施された魚が日々増えています。そんなんでもいいわけね。
ね
今まで富裕層の趣味であったこれらの趣味が一般層まで下がってきているのかなと感じました。日本のどっかには冷房のない蒸したアパートの一室で PC モニターの明かりだけを頼りに冷めたオリジン弁当を食べながら奇形種を作り続ける人々もいるんだろうなと思います。
ちょっとその例えよくわからないよな。
ジョーカー的な、
うん、
ミックス種の犬は自分も可愛いと思いますし、健康面も丈夫であるときます。またミッキーマスプラティを買う方やオリジン弁当を食べている人は全員強人であるとも思っていません。よかった、ちゃんと分かってくれた。
はい。
そしてスガッツさんが作品のモチーフにされている身体欠損は、姿形の変容ではなく、そのモチーフの精神性に主眼を置かれていると感じています。ホドロフスキーやリンチも同様です。例えが一緒だよ、怖気持ち悪い。例え、スガッツさん例えが全く一緒だよ。さすが精神的に通じ合ってる、うん、精神的ブラザー、う
ん、結構初めてぐらいに、あ、分かってくれたんだなって思いました。
その姿が形の変容ではなくて、うん、モチーフの精神性に主眼を、うん、
まあ、いや、ストーリーだよね、そこに至るまでとかのね、それも大事にしたいなと思ってます、はいはい。
でも小学生の女の子に近親相関というワードをストレートに使う人種もこのタイプの中から発生するんだなと感心いたしました。またお便りさせていただきます、おりこうさちゃん。
褒めてんだかけなされてんだか分かんない。
しかも墨田水族館って行っちゃったしね俺。、
うん、あ、そうなんだ。
特定の
何が、
いや、墨田水族館って、
うん、墨田水族館ってあの どこっすか。
墨田区の水族館でしょ。いや、知らん、俺も知らないよ、行ったこともないし、うん、初めて聞く名前だけど、うん、多分特定できるでしょ、うん、そんな墨田区に5個も6個も水族館ないでしょ。
そうだね、うん、そう、でも、うん、まあ確かに動物ってそうやって作ってるんだろうな。
愛玩動物はね、
うんうん
うん、まあ愛玩じゃないの、家畜とかもね、ある程度はそうだろうけど、
あのほら、うちもウサギ飼ってるんだけど、
はい、
あのホーランドロップって言ってこう耳が垂れてる、
うんうん、
あれだって多分そうだよね、なんかその、
うん、
多分自然界的には耳が垂れてたら音が聞こえないだろうしさ、
はいはい、
あんまし良くないんじゃないかなって気がするんですよ、
うんうん、
だからなんかね、そういうミックスの末に生まれてきたんじゃないのかなとも思うんだけど、
うん
うん、ね、いろいろ
本当に近親相関って言ったのかな、普通近親交配っていうね、うん、特に専門家でしょ、うん、水族館の係員なんだから、
うんうんうん、
まあ、かわざと、うん、え、近親相関って言ったらいけないんですか、間違ってないですよねっていう、突っ込まれたらそういう言い訳を用意しながら小学生の女の子に近親相関ですっていうのを楽しみにしている人がいるわけないでしょ。ね、
でその飼育員の人はそういうことで、
はいはい、
この子は逆にその意味を知らずに平然としてる純真無垢な存在なんだっていうのを、
うん、
見て楽しんでるかもしれないね。
なるほどね、
うん、
逆にちょっとニヤニヤするような、う
ん、こんなえぐいこと言ったのに意味すら分かってないんだ、はい、この天使はみたいな感じで燃えてるのかもしれないね、
うん、吉野さんはどうなんだろうね。吉野さんの子供時代はね、
あ、
分かってるんだけど分かってないふりをしてあげてるのかもね、
うん、そうす
そうすれば喜ぶかな、この方は
と思って、そうしたら 分かってないの、分かってるのに分かってないふりをしてる、演技をしてるこの女の子可愛いと思う人もいるんだよね。
うん、うん、それも分かった上で、分かってるのに分かってないふりをしているのは喜ばれるっていうことを見抜かれて喜んでるんだと思ってることをこっちも見抜いてそのふりをしてあげてる、
うん、でそれを、ね、永遠にね、はい、多層化してきますけどね、
はい、
はい、そうね。でも、うん、面白かったですこのメールは、う
ん、何ティラインですか？
4
はい、
4ティラインです
かね。結構でもうさちゃん、うん、
溜まってると思いますよ
結構ねえ、
うんうん、
あのまあちょっと久しぶりだから言いますけど、30ティラミ貯まると、
うん、
我々のいらない私物がもらえるという。
はい、はい、
でもぬさちゃんは住所を教えてこなさそうだよね。まあ局止めとかでもいいんじゃない？はい、
でも
東京駅のコインロッカーに入れるとかでもいいよ別に。
そう、局止めね、みんな結構知らないんだよね、はい、局止めって、
ね、うん、そうね。逆にほら今はインターネットとかが逆に盛んになっちゃったから、そういう郵便でのやり取りの知識が低くなってるかもしれないよね、昔より、
うん、僕はあのお客さんの商品出すとき、
うん、
ほぼ局止めで送るんですよ、
はい、
まあ、向こうが希望でね、
うんうん
うん、局止めでなんか怪しいものを毎日送ってくる、
うん、
送ってるやつっていうのがね、
あ、そうか、逆に発送側からするとね、う
ん、中央林間郵便局の人はみんな思ってると思います。
自意識過剰ですよそんなこと。普通自営業のそういう発想通販やってる人とかは大体そうでしょ。
そうなのかな、
はい、うん、ゆうきちゃんからですね、
はい、
よく階段送ってくれる、これもいい階段ですよ、
はい、
はい、いつも楽しく拝聴しております。名古屋在住のゆうきです。久しぶりに階段を投稿します。私は弟と9歳年が離れています。弟は現在東京の一流商社に勤め2年目になります。私とは違い、誰からも好かれ、イケメンで日本海外関係なくどこへ行っても人気者です。たくさんの人と友達ですから、当然怪談もたくさん仕入れてきます。その度に陰キャの姉の私に教えてくれるのです。さて今回はそんな自慢の弟が先日名古屋に帰省した際に話してくれた最新の怪談です。これは弟の女友達が体験した話です。便宜上彼女の名前を A 子さんとしておきます、うん、東京在住の A 子さんは同じく東京で勤める彼氏から、この連休俺の実家に遊びに来ないかと誘われました。まあ、彼の実家の場所は弟曰く東京近郊だけど田舎のところ、まあ、詳しくは弟さんも忘れてるらしいんですが、うん、都内から車を何時間か走らせ着いたのは田舎にある昔ながらの大きな家でした。初めて訪れる彼の実家という舞台に緊張していましたが、彼と家族はバーベキューを用意して A 子さんを歓迎してくれました。近所の人たちも招いたバーベキューはとても賑やかで、 A 子さんは彼の家族ともすぐに打ち解け楽しい時間を過ごしました。途中トイレを借りに一人で彼の実家に入った A 子さんは居間に飾ってある一枚の写真を見つけます。それは若い女性の家の写真のようでした。髪が長く理髪そうなとても綺麗な女性です。彼の親戚の人かな。気になった A 子さんは早速彼氏に先ほど見た写真について尋ねました。あ、今に飾ってあるあの若い女の人の写真、あれ綺麗な人だよね、あれって親戚か誰かなのかな、というのに対し、あれはまあいいから、いいから、彼はとても決まりが悪そうに答えました。彼の雰囲気を察してそれ以上聞けなかった A 子さんはふーんとだけ答え、その会話を終わらせました。夕方になり盛り上がったバーベキューもお開き、季節は夏、汗と煙の匂いが気になった A 子さんは彼氏に、あのお風呂入りたいんだけどとお願いしました。と彼は、え、お風呂入んのと困ったような顔で聞いてきます。え、お風呂借りるってそんな迷惑なことかなとちょっと戸惑いながら、だって臭いじゃんと再度お願いしてると、その様子を見ていた彼のおばあちゃんもまた、A子ちゃん、そんなどうしてもお風呂入りたいのと明らかに厄介そうに聞いてきます。はい、ちょっと汗かいちゃって気持ち悪いのでお風呂には入りたいです。 A子ちゃん遠慮がちに答えました。あら、そう、じゃあ一つ絶対絶対に守ってほしいことがあるんだけどね。お風呂場に入ったら絶
対に声を出さないでね。何があっても絶対に声を出しちゃダメ。いい？今までとても優しかった彼のおばあちゃんがきつい口調でエコちゃんに言いつけてきました。この土地独特の風習なのかなと思ったエコちゃんは、まあ、この謎の約束にいびかしみつつも、わかりました、と名付きました。さて、お風呂場に入ってみると、さすが田舎です。風呂は五右衛門風呂でした。初めての五右衛門風呂にしばらく浸かり、体が温まったところで、煙臭くなった髪をシャンプーで洗い流しているその時でした。ピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピ。急にどっからか電子音が聞こえてきました。はじめは外からの音かなと思いましたが、どうやらそれは今、英子さんのいるお風呂場で鳴っているようです。ピピピピピピピピピピピピピピピ。それは、英子さんの言葉をそのまま借りると、まだ折りたたみができない、まっすぐの携帯、ガラケーからなる、電子音のようだったと言います。呼び出し音ですね。だからまあ、90年代とか、のガラケーの。
気持ち悪いな。
私は、かっこ、私は、ゆうきちゃんはね、は、J-Phone の JSH-04 を想像しました。多分これ俺使ってたな。銀色のやつでしょ。あの、ちょっと丸、うん、四角いけど、エッジが丸い。
うん、
はい、結構いろいろ、うん、あのメジャーだったやつね。まあ、ちょっと可愛らしい感じのタイプの時代のガラケーだよね。ピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピ。ずっと無視して、もう音は止まることなく、しつこく鳴り続けています。ピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピ。うるさい！と反応しようともしましたが、なんとなくやめておきました。そうこうしているうち、電子音もやみ、あの音は何だったんだろうと不思議に思いつつ、さっぱりしたエコさんは、お風呂から出ることにしました。で、お風呂場のドアを開けると、そこに彼氏とおばあさんは心配そうに立っています。そしてエコさんを見りゃいないや、開口一番、大丈夫だった？何もなかった？と本気で心配そうに二人でこちらを見つめてきます。お風呂に入っただけで何そんなに心配してるんだろうと二人の様子に困惑しつつも、大丈夫だったよ。あ、でもそういえば、と先ほどあった電子音の話をしました。え、それで、A 子何も返事しなかったよね？とそろそろ聞いてくる彼氏に、うん、ずっと無視しすぎたよって話すと、彼は安堵して、いや、実はね、と、こんなことを説明してくれました。今に飾ってあった若い女性の写真は、彼の幼馴染だったそうです。昔からお互いの家を行き来するほど仲が良く、とても綺麗な子だったと言います。ですが、高校生のある日のこと、幼馴染の彼女が彼の家のお風呂に入っていると、突然、電子音が、ピピピピピピピピピピピピピピピピピピと聞こえてきたそうです。しつこくなるその電子音に、幼馴染の彼女がふざけて、はい、もしもし、と答えてしまったそうです。その翌日、彼女は自殺しました。とても明るい性格の彼女が、なんで自殺したのか、不明だそうです。その亡くなり方も、草むらの中で顔がかぶれ、悲惨な様子だったと言います。彼は今も毎年その幼馴染の彼女のお墓参りに行っているそうです。なんでその幼馴染の彼女の家の写真が彼の実家の居間に飾ってあるのか、電子音が一体何なのか、全くわかりません。弟にディテールをもうちょっと聞きたいといくつか質問しても、陰キャうぜと面倒くさがれるので、それ以上は聞きませんでした。ゆうきちゃんの兄弟関係の事情で、ね。ネットラジオに投稿してもいい？と聞いたところ、ああ、別にいいけど。と、階段メールを送ることしか楽しみがない姉に同情した様子でした。
ゆうきさんってそんな子だった？
だいぶ美人の人ですから。そんな感じじゃないですか、ね。おしゃれで。ね、
うん、
あ、ね、みんな会ったことある？
僕はあります、
ね。ありますね。そっかそっか。次は、とても可愛い自慢の妹から聞いた階段を送ります。
うん、おー、いいですね。
はい。ありがとうございます。
はい。いや。
まあでもこれもね、なかなか、うん。
僕さ、てっきりその電子音って時点で、なんかこの、霊的なものじゃなくて、なんか盗撮とかさ、なんかそういう人コアみたいなのだと思ったんですよ、ちょっと。
まあね、まあ、うん、っていうか、まあ盗撮するのにそんな音出すかっていう気はするけど、うん、ううまあ、うん、まああと警戒アラームとかね。
うん、なんかさ、そう、ね、そういうのかと思ったら、うん、結局最後まで怪談っていうか、霊的なものじゃない、うん、
霊的かどうか分かんないけど、まあ、でも不可思議なことです
よね。そう考えたらこの電子音って気持ち悪いよね。ね、
まあ、その昔のだいぶ古いガラケーの電子音が呼び出し音っぽいっていうのは気持ち悪いよね、
うん、あ4ティラインです。
はい、
はい、
もうちょっと高くてもいいんじゃない、まあ、今いいですけど、
はい、はい、面白かったです。
これもいい階段ですよね、う
ん、
そう、
やっぱりもうそうやってなんかさ、たたり的な感じでさ、は
い、うん、
なんか次の日死んだとか、そういうの一番怖いね。
菅さん、なんかそういうのないんですか、話せる階段は。
いや、ないですよ。
あるけど話せないとかじゃなくて。
ああ、あのね、ちょっといくつか聞いたのはあるんだけど、
はい、
なんかダメって言われたんで、うん、
体験者さんに、
うん、だから、うん、まあちょっともうちょっとあれしてからですね、
どっかで話せるかもしれない、
どっかで話せるかもしれないですね、うん、はい、
ね、あの本当いろいろ大量に書かなきゃいけないのでイベントもありますし。
そうですね、なんかあれなの、その階段いくつぐらい必要なんですか、100とか200とか。
ああ、まあそうですね、あればあるだけ何冊もあるんで、はい、
大変ですね。
その長さによりますけどね。だから
日本の階段がいいの？
いや、別に海外でもいい
けど、海外のもなんか、
はい、
うん、
で別にあれです、完全実話階段じゃなくていいですよ。だ、うん、都市伝説みたいに誰かから聞いた話、
はいはいはい、
だから体験者はよく分からない話も全然いいですよ、
うんうんうん、分かりました、はい、なんかあればやっときます。
はい、
はい、
リスナーさんもね、
はい、
うん、なんかありますか他に。いや、メールはねまだ結構あるんですよ、
う
ん、
あ、
まあ、だけど、うん、まあ、ちょっと次回に回してますか、うん、あんまりメールやりすぎてもあれなんでね。
今にさんは元気なんですか。
さあ、会ってないから知らないな。
そうなんだ、うん、うん、
今にさんの回も今後あるかもしれないですからね、はい、その時に回さなきゃいけなくて、
うん、はいはい、そうですね。
一旦じゃあここで、
うん、
まあ、ラジオ自体は終わりましょうか。
そうです、
ね、ラジオ自体はここで一旦、はい、うん、ね、皆さんも電源を切っていただいて、うんうん、で、ここからは、じゃあ、アフタートークですかね。
はい。
何喋ってもいい、うん。ラジオじゃないです。
うん、
ただの。
ダバなしですね。
あ、もう、うん、もう完全にオフ、
うん。
というか、オフの時ももっと面白い話するけど、うん、オフの時よりもさらにつまらない。うん、思い、心に移りゆくよしな仕事を、
はい。
だだ漏らす時間ですね、
うん。はい。
文句言わないでくださいよ。うん、もう電源切れって言ってんだから。はい。行きましょうか、うん、はい、今週の YouTuber 賞。
あのね、
はいはい、
ある、
はいはい、
あるんだよ
YouTuber。
そう、
はい、
YouTube をね、
YouTube 見てます、う
ん、まあまあ見てたりとか見なかったりなんだけど、うん、あのね、うち僕住んでるところがね、
はい、
まあ、変態森王朝が、
はい、
本当にうちの僕のお家のすぐ近くに、
うん、
なんかね、人材派遣かなんかやってる会社みたいな、
うん、
のがあるんですよ、うん、で、そこがね、なんかちょっと、うん、どうよ40代とか50代とかの人の再就職を応援しますみたいな、
はい、
なんかそういうようなところなのね、
はい、
うん、で、玄関というかそのビルの窓のところになんか消せるこうマジックみたいので、
うん
うん、5月生募集みたいな
のをや
ったりとか、まあまあ、はいはい、なんかそういうのよく書いてたわけ、
はい、
で、まあ、僕毎日通るからそこを見てたんですけれども、うん、ある時ね、まあ、つい先日通ったら YouTube チャンネルやってますって
出
てたんですよ、
ご近所さんが、
うん、で、なんとかで検索みたいな感じで、
うんうんうん、これはもうプロの YouTube 批評家としては、うん、
その場で、
はい、
検索するじゃないです
か、はいはい、
言っていいよねこれ、まあ、アフタートークだから言っていいよね、
だし、もう、だって YouTube、うん、何度も言ってるけど、YouTuber やってて、
うんうん、
すいません、ちょっと、ネットとかで広めるのやめてもらえませんかっていうやつは、意味わかんないでしょ。
うん。
ギリギリ Twitter のアカウントあんまりさらさないでくださいわかるよ、まあね、
うんうん。
だけどさ、YouTuber やってて、
うん、
そんな、しかもこんな40人しか聞いてないようなラジオで、うん、いいですよ、そんな
の。でね。これがね、僕もチャンネル登録してるんですけれども、
はいはい、
まずチャンネル登録者数46名。
すごい、このラジオより上じゃないですか。
で、 マッチング弁財天。
マッチング弁財天。
サナエチャンネルっていうチャンネル。
うん、マッチング弁財天って、まあ、語呂はいいですけどね。
うん、
はい。
でね、まあ。
何ね、ちょっとそれは聞くと出会い系みたいな。
うん、なんか仕事とか。
うん、ああ、そうかそ
う
か。
うん、あと、その、そういう、なんか女性同士のな、女子会みたいのを、地域の。
ああ、それが弁財天にかかってるわけだね。
うん、なんかやったりとか、うんうん、ちょっとか
けて。変態森王朝で。
弁財天、サナエチャンネル。
ほのぼの。
ちょっとまこちゃんっぽいね、今の。
本日はですね、YouTube の勉強会で、いつも、仲良くしていただいているアンナちゃんをですね、今日はちょっと
善良そうな女性が、まあ、ある程度年が、まあ、妙齢の女性の方と、でこれは結構下手したら10代かなっていう女性の方、2人ともすごい善良そうな2人が、でその年上の女性の方はマッチング弁財天っていう大きい秘釈じゃない、しゃもじ
を持ってる、
持ってますね。これしゃもじは何なんですか、
わかんないです。だから
かき混ぜるんじゃないですか、みんなをかき混ぜる、マッチングするための。でこれ何なの、
いや、
カメラに向かって喋ってるけど、
うん、でだからね、
インタビューとかしてるってこと？
いや、うん、なんか例えばね、これ
は、
はい、大人の女性塾、
はい、
ビーナスの喜びとは
お
っていうやつとか、
はいはい、いいじゃないですか。
あなたはあなたのままで良い、天職、心の弱し、
うん、
羽とも、
うん、
笑いの中に月がある、まずは自分が楽しむ。
ファイナンシャル、ちょっと流してみましょう。ちょっと流してみましょう。
え、じゃあ女性の、はい、女性塾ビーナス、ちょっと書いて
やつ、はい、これはさっきのしゃもじ持ってた女性の方ですね。
この人社長です、
はいはい、
こんにちは、マッチング弁財天の小泉さなえです。
しゃもじ持ってきた。
ビーナス塾は、まあ、自分自身を、
まあ、YouTube 動画で
自分自身をき
ちんとガンガン儲けようっていうよりは、まあ CM ですよね。手作り CM ということでやってる感じですかね。
なんですけどね。はい、なんかね、ずっと見てるとね、結構面白くて、
はいはい、
なんか結局俺全部見てるん
で。え？
うん。で、これね、高評価みたいの、
はいはい、
なんかがついてるんですけど、
はい、
1個は確実に僕なんで。
わかりました。
うん。チャンネル登録ぜひ。
太田康国が高評価をつけましたって YouTube の誰でも見ないところに出てるんですかね。
だからちょっとね、見ていただくと結構いいこと言ったりとかしてるんで、
洗脳されかかってるんじゃないですか、
う
ん、
ただ僕ね、ちょっとね、ここの会社には、
はい、
人加減があってですね、
あ、はいはい、
あのね、去年の夏、
うん、
うちのその変態森王朝のところの、はい、うちの丁目3丁目が、
はい、
断水したんですよ。
うんうんうん、
うん、で日中の昼間だから、
うん、
普通はうちにいないじゃない、誰も。
まあね、はい、
うん、でだからまず最初に多分、
うん、
マンションの中でも僕が気づいたと思うの、断水してるっていうの
は、はい、はいはい、
でしたらやっぱね、主婦の人とかおばちゃんとかが何人か気づいて、
うん、
なんか水道出ないわよね、お宅もお宅もみたいな感じで、うん、なって、で男性はね、若い男性は僕しかいなかったんですよ、うんうん、で、これってうちのマンションの問題なのか、他のところ全部断水してるのか、
はいはい、
分かんないから、
はい、
分かんね、呼んだりとかなんかするにしても、
うん、
ちょっと分かんないよねって話になって、うん、で僕もちょっとその男性、僕だけだったんで、あ、分かりました、じゃあ、ちょっと他のところにも聞いてみますで、結構そういう役を買って出て、
はい、
でそのマッチング弁財天のところも行って、
うんうんうん、
入っていったわけですよ。
うん、
したら40代50代の再就職を世話してる会社だから、
はい、
なんかね、そういう人の扱いを受けてね、
あ、
いきなり怒られたんですよ。そういう方はこっちの入り口じゃなくて向こうの裏から入りますはぁとかと思って
そういう方って何なんですかね、ちょっと、
まあ、ボッサボサで多分汗だくで、
いやいやいや、うん、で、何だと思われたの、
いや多分だから再就職希望の 登録をしたい人だと思う。
お客さんじゃん。逆に丁寧に。
ちょっとでもなんか、イラッとされた感じで、うん、だあそうじゃなくて、断水してますみたいな感じで。うん、だけど、なんか、それもよくね、なんか、僕がちゃんと言えなかったみたいで、うん、もう少し大きい声で。
そんなんじゃ無理だよ。
最終職。最終職なんか無理だよ、オタク。ずっと働いてなさそうだし、みたいな。まあ、そうは言われてないけど、なんかそんな感じでね、なったんで、うん、それはちょっと忘れてない。
聞き方して泣いて帰ったんですか。
いや、でもちゃんと、水道が止まってると思うんで、はい、見てください
それが聞きたかった。
そう。
そう。そのガッツよ。
しゃもじ持ってきてね。そう。そう、そんな感じですけどね。まあまあ、そういうチャンネルを見たりとか。
いいな、周り楽しい人たちばっか住んでて。スカッツさんの街。
でもね、うん、なんか最近それこそうちの近所がね、
うん、
なんか再開発みたいなの進んでるんですよ、
うんうんうん、
あれ何なんか時期がある、なんかこの壊す時期って重なるもんなんですかね。
地主の方が亡くなって相続税の問題で、例えば土地がドンと売りに出て、それを、まあ、それこそ、ね、ゼネコンとかが、
うん、
買ったりしたらそうなりますよね。
うちの近所本当ね、立て続けに 4,5 軒もう、うん、解体して更地になったりとかしてるんだよね、
うん、
そうだから、まあ変態森王朝も多分また様変わりしていくのかななんて思いつつ。
そうですよね。京都の南口とかも再開発とかね、なんか
そういう感じで
ね、いろいろ変な、うん、なんかこんなところもこんな近代的になるのっていうのありますよね。どこあったっけな、うん、最近あんまり言うとその街ディスになるから、
うん、
こんなスラム街がみたいな。
ああ、でもさ、
なんかあるよね。
ほら 2,3 時前言ってたアドマチックもさ、
はい、
小金町だったんですよ。
ああそうだね、うんうん、それは見てないけど、
で、
う
ん、あれもなんかもうね、暗黒街だったのが今治ったみたいな体でやってるんだけど、
うんうん、
もうやっぱそれはもう言っちゃっていいんだみたいな、その
もういないからね、
小金町を特集するにしても、うん、前はそうだったっていうのは前提として話しても、
うん、
話して放送しても OK なん
ですけど、逆にそれを売りにしてるっていうのもあるからね。
うん、なんかそうだから、ね、あそこなんかはそのアートで盛り返したみたいに言ってたけどさ、
うん、盛り返してないんだけどね、あんまり、
う
ん、
俺もそう思う。俺もね、
前なんか言った時結構見てるからね俺。
あ
特に盛り返してないよ。
なんかさ、あんまし、
それ空回りしてる感じだよね。
うんうんうん、わかる。阿佐ヶ谷の裏とかもそうでしょ。なんか
裏、
阿佐ヶ谷の裏とかの、
うん、
ところもやっぱり昔そういう感じだったの、そのちょっとそういう違法風俗みたいなのがあったところをやっぱしアート風にしたけど、小金町に習って、だけどやっぱちょっと空回りしてたみたいな
話、ね、うん、いや、まあ、うまくいくとは、ね、ないよ、
ね、
はっきり日本中どこも、
ね、うん、
大体そういうちょんの間みたいなところってアート系とかにな
るんだけど、うん、
神奈川もいくつかあるよ、神奈川だけでもね。
あ、そうですか、
うん、だからまあうまくてゴールデン街ぐらいじゃないの。ゴールデン街はそれこそでも最近とかじゃ話じゃないからね、
うんうんうん、そうだね、
50年代とか60年代とかでしょ、
うん、
まだそういう高度経済成長バリバリの時代
から
やってな、うん、からね、まだうまくいってるだけで、
うんうんうん、そうね、だからなんかそんな感じでね言ってましたけどね、うん、
どこだったっけな、これはもうアフタートークなんでいくらでも時間使える
から。西成とかじゃなくて、
違う最近、うん、でも西成もそうだよね、
うん、
西成もあれも完全になんかもう、うん、星野リゾート、
うん、まあそうそうそうそうそうなんだよね。あとそれこそアートとか、うん、あと、うん、なんつうの、ちょっとこうシェアハウス的な若い人たちがしたりとか、
うん、
そういうの増えてるよね、私ね、うん、まあ、あと外人か、外人、
まあ、外人のね、うん、ゲストハウスはそれこそもう、うん、結構10年以上前から、
うんうん、
その動きはね、
うん、
あってどんどんなってるけど、それは山谷もそうだからね、うん、どこだったっけ、いやいや、俺が最近横通り過ぎたんで、ここにこんなでかい施設できるんだって、再開発の。
だってそういうので言えばさ、それこそ武蔵小杉なんてもともと何もなかったとか、
まあ
ね、それが逆にね、うん、そのああいうタワマンとかのさ、
うん、で今うんこが放出されてね、
ね、
洪水
で、ね、あれもでもなんかさ、やっぱりそのなんか持たざるものがなんかその、うん、なんかね、
小説とかでありそうだよね、うん、
なんかネットとかだとね、なんか全然その、うん、そのうんこ関係ないんだけど、
はい、
武蔵小杉にね、
はい、
なんかブレイヤーって建物があるみたいでね、
結構タワマンでしょ、うん、日本全国
にあるそうだタワマンに、
うん、
でもなんかそれ
三井不動産、
ね、それは全然関係ないのにそれをうんこと関連付けて言われてて、
うん、あ住友がそうやってるのかな住友が陰謀的に
そうかわいそうだなと思ってさ、うんうんうん、本当アフタートークっぽいでこれ
なんだっけないやさっきからずっと思い出すなんか横通り過ぎたんだよあ違う違うごめん逆だったあれだあの青山だ南青山。
ああ、はい、はいはい。
団地がなくなるんだよね。
うんうん、そうなんだ。
うん。だから、そのすぐ、自慢するわけじゃないけど、俺そこで働いたからさ。うん、
はい。あの、世界一。
おしゃれな。
おしゃれな。
婦人雑誌で。体を鍛えた悪魔で。婦人画報社で、
うんうん。
そのすぐ目の前で働いたからさ。
はい、団地があったの今まで。
うん。
へ
え。だから、そこそ南青山の、あの、青山通りのところに、ポンと、古い団地があって。
はいはいはいそれなんか両循環アパートみたいなそんなんじゃなくて
同循環
同循環
両循両直会両直感
そういうのじゃなくて、はい、そういうおしゃれ系のあれじゃなくてい
やいやもう昔ながらの古いボロい
へ
千駄ヶ谷の方もあれもなくなるんでしょ
あそうなんですか
国立競技場の近くのね、
うんうん、
とこもなくなるし南青山のやつもなんかボロい建物があったんだけどねそれも今さら地みたいになって、うん、でっかい複合施設みたいなのが、うんでもう今できるみたいなねあの壁がバーって工事中の壁が、
はいはいはい、
それこそ半板みたいなもう完全に事務所寝泊まりできるような3階建ての事務所ぐらいできたから、うん、結構でかい工事だろうね、
うん、あそうっすか、
うん、
ねどんどん変わっていきますね
まあだそれはね土地が宮城青山だから西成とはまた違うけど、はいうん、逆だけど、うん、でもそこに残されたそういう場所がね、
うんですね、
うんあとちょっと待ってね今そうこういう時に話すことをメモってるんであそうそう
何
フェイスブックとか見てるとさ、
うん、
ゲームの広告やとか面白そうなパズルゲームの
俺はフェイスブック自体あんまりやんないんで
フェイスブック以外でも
あんま出る時ありますよ、
うん、あれ詐欺なんだよ
どういうこと
すごい面白そうなゲームが出てくるのねなんか、
はい
例えば戦士みたいなのがいて、
うん、
でこうパズルゲームだからさ、
はい、
ぐわーってこう通路とかがあって、うん、そこにピンとか刺してあって、うん、でところどころに溶岩があったり金貨があったり、うん、毒ガスがあったりとかして、
はい、
それをうまくピンの抜き方によってドローって溶岩が当たったり、う
んはいはい
ね
うん、
すっげえ面白そうじゃん
まあまあまあ、ね、
で大体失敗するの絶対失敗するの CM だと、
うん、
でこれはまだ誰も解けてませんと、はい、あなたは解けるかみたいな、うん、このピン抜いてここやればいいじゃん、うん、なんでこっちのそこに先に行けばいいじゃんそう思ってんだけど
うん、うん、
でああもうと思ってダウンロードしようとして、うん、ふともう名前言っちゃうけどヒーローウォーズって検索したら、はい、予測変換が、うん、ヒーローウォーズ嘘って書いて
あ
るえっと思ってみたら、うんうん、なんか一切パズル要素ないんだって
そうなん
だ。ただ敵と戦ってレベルを上げていくだけの。
うん。じゃあその。
単純なゲームなんで、うん、バトルゲームなんて。
じゃあその、広告出てるパズルっぽいのは嘘画像ってこと
うん。
怖っ。
画像っていうか動画ね。
うん。
一切ないんだって、そういう。面白そうなパズル。
ああ。何そんなの許されんの
ここまで来たか、フェイクの時代。ポストトゥルースの時代。
ああ。まあ、でもあのスマホのゲームってまだそういうなんか整備がちゃんとされてないから、うん、
高整備がね、
うん
はい、
なんかあるよねそういう偽物っぽいのね、
まあ、自助団体とかね、
うんうんうん、
その業界内団体のそういうモラル、うん、コンプライアンスを守るためのやつとか絶対いないだろうしね、
うんうん、そうだからほらそれこそなんかねなんていうの面白そうだと思ってやったらただなんかクリックするだけのゲームだったりとかさ、
うん
あるよね、まあ、あとは本当もう、まあ、何億回も言われてると思うけどゲーム作るやつも舐めて作ってるでしょスマホのゲームの場合
あその今までのその、
うん、
家庭用ゲームとかゲームセンターのゲームとかではなく、
うん、
スマホは、
うんうん、
ちょちょってこれちゃってこれ持ってきて、
うん、絶対そうだと思う本当に
他のゲームのあずこ持ってきて、うん、って持ってきてこれ側変えてとか
うん、
うん
うん、そう思う龍が如くオンラインとかひどかったですからね
ああ、うん、でも龍が如くのスタッフが作ってんじゃないの違うんだ
どうなんですかねいや違うと思うな多分、
うん
うん、そうなんとかねひどいひどい
ごめん、でもそうちょっと話はずれてるんだけど、うんうんうん、それと違くね俺の言ってることは、
うん、まあね、でもそんなのあるんだね、そんな嘘動画を流して、
うん
うん、
これで本当に
落としてやってる、それで。
いや、やってない、もちろん。だからそれ分かった。
逆にちょっとやりたくなっ
ちゃった。危なかったって思って。
はい。
いや、ただのバトルでレベル上げるだけのゲームなんて。
うん。
え、絶対、パズルやりたかったの。その、なんでこれやれば、これ金、爆発させないで金が取れるじゃんって。思ったからやりたかったのに。
はいはい、うんうん。ヒーローウォーズ。
ヒーローウォーズ。調べてみて、うんうん。もう。ちょっと一回調べればバンバンこう出るようになるだろうから。認知されてね。
ああ、そんなのあるんだ。
いや、よかったよかった。この話したかったんだけどさ、ほら、うん、友達の飲み会ですら話す話題じゃないじゃん。しょぼすぎて。
あ、あったあった、ヒーローウォーズ、うん。え、でもセガなんじゃん、これ。
セガも落ちたもんだな。ちゃんとセガ田三四郎に言っといてよ。あの、湯川専務。
ああ。
何どうした、
いや、
今一応ラジオ撮ってるんで。
あ、なんかでも何これ、はい、外国のゲームをセガがあれしてんだ。
あ、そう。
うん。
はい、
あ、まあまあなんかよくある感じですよね。
めちゃめちゃ面白そうでしょ。
うん、うん。いや、え、でもオープニング倉木麻衣さんが歌いますよ。
はいはい。
あ、違う違う違う違う違う、はい。朝倉美希さんっていう人が。
朝倉美希っていう？あ、ヒーローの人じゃん。だから。
ごめんごめん。ヒーローウォーズで調べたら、
うん、スクールウォーズのヒーロー。
これじゃないですか。
スクールウォーズのヒーローを歌ってる朝倉美希。
そうそうそうそうそう。それが出てきただけだ。はい、
リスナーの人に誤解されてほしくないけど、俺居酒屋とかで友達の話すときもうちょっと面白いからね。イベントはもっと面白いからね。これが俺のトークスキルの全てだと思われたら本当に嫌なんですけど、
はいはい、
この状態が、ね、うん、菅さんも、ね、もっと面白いもんね普段。
あの、俺ね多分、うんうん、嫁と話してるときが一番面白いと思う。すごい楽しませようとしてますから、
それを旗から見てても面白いトークスキルのある感じ、うん
うん、と思います、はい、
あとね、電車が来るとき Bluetooth 見られない。
どうでもいい。
これ最近気づいたんだけど、
ね、
そもそも Bluetooth の完全ワイヤレスイヤホンしてます、
うん、してます。
で最近俺気づいたんだけど、うん、電車待ってるときに、うん、電車来る15秒ぐらい前に乱れるの、
うん、
ブツブツブツって、嫌に聞こえなくなるぐらいね。
それ
で、うんうん、逆に、もうホームに到着すると、普通に聞こえる、
うん。
で、いや、駅でね、聞こえなくなるのは、まあ、誰かがね、たくさん周りに、Bluetooth 使ってる人がいたら干渉して、聞こえなくなるんだなって今まで思ったんだけど、うん、ある日法則を発見したの。
うん、
電車が来る、ちょっと前なの。多分、
電波的な。
電圧っていうか、うんうんうん、電気が、あの、上の方のワイヤーに、来る瞬間に途切れんじゃないかなって。で、それがもう、電車がホームに滑り込んでるときはもう安定してるわけじゃん。一定の高い電圧が安定してるんだけど、低いところにバーって、高い電圧が来る。俺理系じゃないんで、この説明は一切間違ってるかもしれない。だけど、変化の瞬間に Bluetooth が見られて、これ、多分人類で俺が一番最初に発見した。
それさ、随分前に、
はい、
ラジオで、
うん、
あのパチンコ屋でワイヤレスのを使ってると、
うん、
店員が近づいてくると途切れるから分かるって話僕してますよね。
うん、で
それと同じだよ。多分何かそういう干渉する機器を持ってる。だから今の話の場合はよ、あの、
違う違う、だからそんなことじゃない。何か感じた、その俺の前段階で他に Bluetooth 機器を使ってる人が、うんうん、駅だと多いから干渉するんじゃないかって、うん、その話はしてるじゃん、うんうん、だから何か干渉されるものがあると干渉、途切れちゃうんじゃないかっていう大前提は分かった上で話してるの。それが、電車が遠くにから近づいてくる瞬間がそれなんじゃないかっていう、そこよ、俺の言ってるのは。その発見は多分人類で俺が一番最初だから、今後誰かいたら吉田の真似をしてると思って。
はい。え、でもさ、今のワイヤレスイヤホンって途切れる、うん、俺使ってるやつ
だ。だんだん途切れなくなってるよ。だけど俺も安い中華製のやつだから。
う
ん
うん、あ、そう、
もうだから 2.0、3.0、4.0 でも 5.0 とか言ってるでしょ、
うん、
で、だんだん多分性能は良くなってるんだけど。
今のね、ソニーのやつ僕使って
る。そりゃいいでしょうよ。
あのね、
うん、
ノイズキャンセリング。
いや、それよく言うよね。
あの、
でもそれ1万円、1万円ぐらいするやつでしょ。
2万ぐらいします。
で、しかも俺が使ってるの2000円とかのやつだから。
あの、うちとかで、はい、なんか 嫁とかがさ、なんか、うん、これ取ってくださいとか言って、言うのとか、で、気が途切れるときあるじゃないですか。
いや、そうね。これ取ってくれ、うん、これ取ってくださいって。
うさぎ値下げてください、みたいなとか。
まあまあ、でもそれは必要な伝達じゃないですか。
うん。うん、なんかそういうの、もう聞こえなくなるんですよ。
それは困るじゃん、逆に。
いやいや、だからもうね、事務連絡。仕事に超集中できますよ。あの逆に音を鳴らしてなくてもそのイヤホンをつけておくと
耳栓代わりになるってことね。
耳栓代わりになるんですよ。だからねすごい集中できる、うん、そのそう聞こえないふりをしたりもできる。
もうバレちゃったけどね、これ言っちゃったからね。まあね、でも今どれぐらい1万円ぐらいでやるのかな。
あの多分それぐらい。この話どうでもよくね。
まあ俺も家で仕事するから。いやこれこそリスナーだって知りたい情報
でしょ。だからそうだったら僕は本当に今出てるやつ、うん、あのが本当おすすめです、
うん、それね、スガッツさんの
アフィリエイト
とからスガッツフィルムのアフィリエイトから踏んでから買うと、
うんうん、全然そんなにやってないけどね、はい。うん、でもいいっすよ本当に、うん、あのただね、なんか人の声っていうのは、うん、若干聞こえるように設定してるみたいなの。
危ないからね。
うん。ただ、だからね、その、うん、だから聞こえないふりをそれはできるっていうだけなんだけど、はい、ただ、うん、音とか、本当に環境音とかは結構消えますよ。
はい、テレビの音は？
うん、まあ結構消えます。あの、全く無音ってわけじゃないけど、
うん。
うん、だから僕
人の声がうるせえんだよな。
あ、まあね、それはある。だから、うん、あの、ほら、なんていうの、空気音ってあるじゃない、
うん、
電車とかでこうこうって感じだったりとか、ああいうのは完全に消える。
俺別にそういうの全然気にならないんだ。人の意味のある単語が気になる、
うんうんうんうん、まあでもね、気にしなくはなるかな、それやってると、うんうん、まあでテレオン人生相談とかばっか僕は聞いてるんですけど、はい、はい、おすすめです。
そういうね、まあキャッシュレス決済もそうだけど、ライフハック
を、ね、ライフハックとしてね。
ライフハック、ポッドキャストですからね。
そう、そう。
俺だから、そうそう、あの、
WF1000XM3 です。
わかりました。はい。
はい、
多分いろいろ調べれば、ね、同程度で、の性能で、1万円ぐらい安いやつもあると思うけどね、うん、今、
うん。そうね、結構出てから半月ぐらい経ってるのかな、うんうん。そんなです。
保険どうしてる、保険。国民健康保険
払ってますよ。
高いでしょ。
いや僕だから、あ、まあ、あんま言うとあれだけど、うん、結構払ってますね。
でしょ、
うん、
だから
僕は、ね、
もう
逆に
さすがにもう俺嫌になって、うん、じゃあ、まあ、先にそっちの話から。
いや僕は逆に、
はい、
もうこんだけあればもういいっしょ、うるさく言わないでみたいな。
でもそれは別に、うん、あの向こうの請求がすごいこっちの所得低くて安かろうと、
うんうんうん、
こっちの所得が高くて高かろうと、
うんうん、
請求した金額を粛々と判断するだけじゃないですか、
うん、
何それだけ払ったらポイントつくとかあるの。
いや、ないないないけど、まあ基本的に来たものは全部払うようにしてるんで、はい、そんな感じでやってます。
いやだからさ、うん、もう組合に、
あ、それなんかツイッターで言ってませんでした、
はい、
組合って何。
フリーランスが入れる組合ね。
は
あ、いろいろありますよ。変態映像作家組合ってないのかな、
うん、
変態映像作家協会。
あ、なるほど。そのフリーランスの人たちが、
はい、が入る協会にあって、デザイナーとかね、まあ、文筆家、
うん、
イラストレーターもそうだし、うん、まあ、音楽とかもあって、で、それが、まあ、例えば、まあ、俺とかスカッツさんの範疇だと、ジャンルだと、そういういろんな団体に入ると、芸美、芸文、ね、文芸、うん、芸文美術。保険協同組合に入れるわけ。
あるんだ、そんなの。
うん、
へぇ。
で、俺らとかも今入ったから
。うん、安い。
知りたい、まあ、どの団体に入ったか。
うん、教えてください。
まず、芸備の保険に入るために何らかのジャンルの団体に属さなきゃいけない
ん
だよ、
うんうん。
知りたい、
うん、うん。教えてください。
ポンジ教。
は？
ポンジ教。
何ですか、ポンジ教。
ポンジ教知らない？
うん。
日本児童文学者協会。
あ。そこに入ったんだ。
で、俺、日本児童文学者協会員だからね。
は
ぁ。参った。
うん。それ、どんな人が入ってるかとか分かんない。
日本児童文学者。日本の児童文学者。
それ、なんか、柳瀬隆さんとかも入ってるわけ？
そう。
入ってそうだよな、でもな。
まあね。うん、あでもね、小川未明が初代会長ですよ。
ああ、そうなんだ。
はい。
ああ。
そういえば、
この。松谷美代子とかも入ってそうじゃないですか。
あれは学者の方じゃない？だって、ね。
でもだから、ベロベロバーとか松谷美代子。
まあ、いや、もちろんね。うん。うん、まあ、児童文学の方ですからね。うん。でもなんか、この前、日めくり会談出したじゃないですか。はいはい、あれ、知り合いが読んでくれて、Facebook のメールで、
はい、
なんか小川未明みたいだったって言ったばっかりで、やっぱ分かる人は分かるんだね。はい、小川未明会長の組織に属してますからね。
はい、うん、え、でもそう
分かった、菅さんのあれでしょ、うん。日本児童文芸家協会の方行ってんでしょ。敵の。
え、どういうこと？
日本児童文芸家協会もあるんですよ。
ああ、そう
なんだ。うちらの敵な。わかんないけど、多分思考のメニューと究極のメニューみたいな、思考の児童文学と究極の児童文芸、逆か、俺が主人公だから、究極の児童文学と思考の児童文芸の対決して
る
んでしょ、多分。
え、それって何？保険に入るために、それに加入しなきゃいけない
こと。やめてください。そんな言い方しないでください。僕は保険に入るためじゃなくて、本当に日本児童文学者協会の理念に共鳴して、
はいはい、
協会になりたくて入ったんです。保険は二の次です。やめてください。保険に入るために。そんな、ポンジ教に入ったって。ポンジ教って言うのか知らないけど。
はいはいはい。
お前バカにしてっとな、うん、俺のバックに日本児童文学者たちがついてんだからな。協会が黙ってない
よ。そうだね。怖いね、
ハンター協会みたいな。
え、じゃあ逆にさ、ね、その、ポンジ教にちょっと。はい、
ポンジ教だと言っても日本児童文芸家協会とどっちかわかんないんだよね。
あ、そうか。なんか
芸の方、学の方、
これちょっとポンジ教らしからぬ作品ですなみたいな、なんかそういうので、
いや、そういう人は入れないから、うん、俺は審査の末入ってるから、うん、もうハンター試験、うん、受けてるから児童文学者試験受けて、その上で合格して理事の承認を受けて入ってるから、
うんうんうん、すげえな、
うん、
あなたすごいな。
そうですよ。
保険を安くするために。
いや、違う違う。児童、日本の児童文学の発展と若手の育成を担うために。
はい、え、うん、え、じゃあでもその保険を安くするために入ろうとしたとするじゃない、
はい、
僕が、
はい。
その場合はそういう、
なんだろう。菅さんでも映像作、うん、映像関係のやつ入れるじゃない、
うん、うん、まあそういう何、
ただ推薦は必要で。
何らかのトライブに所属しないといけない、
う
ん。
そうです、そうです。で、かつ、
うん、
大抵どの協会も、これはジャンル、どのジャンルでも、それこそ料理人とかでも、映像でも、文筆でも、多分ね、大体2名の会員の推薦がいるんだよ。
へぇ
ー。ざっと調べたところ。で、他の人に聞いたりしても、やっぱり2名推薦がいるっていう。だから、それが我々、陰キャというか、その、そんな協会員の知り合い、2人もいないでしょ。
いない。
しかも知り合いだとしても頼める立場。
うん、全然頼む。
俺は上坂すみれさんに頼むのにしたって、うん、外堀から頼んだぐらいなんだから、一応ね、一応お願いって、うん、放送作家の人に、
うん、
構成作家の人に、お願いの、お願いの、お
願いの。あの、そういう時だけ、
そういったロッチの中岡さんに似てるから、うん、なんとなく話しやすい人。うん、そう。構成作家、放送作家の人。だからなんとなく仲良かったんで。
ああ、そうか。
で、それでなんとかロッチの中岡っぽい人経由で、
う
ん
うん、あ、もう
一人。なんとか上坂すみれさんに。
ああ、なるほど。
頼んだぐらいの人だから、うんうんうん、そんな、俺のことを会員に、協会に推薦してくれなんて、うんうん、どの口が偉そうなこと言えんだって思っちゃうじゃん。
うんうんうん、まあね、
それはでも、ポンジ教のいいところで、うん、ネットでガーッと調べたら、そこだけは唯一、推薦が、いらないってわけじゃないんだけど、最終的には推薦者いるんだよ。うん、だけど、まあ、ちゃんと仕事、こういう仕事してます、活動してますって、はいはいはい、うん、ね、数年にわたって、
うん、
言って、やったら、普通に、会ったこともないんだよ、理事の人とは。はいはいはいはい、理事の人が推薦してくれる。
え、今、その、何人ぐらいいるの？そこって。
ええ、すごいたくさんいますよ。名簿見る？名簿見る？うちにあるけど、名簿。
ああ、すげえな。まあ、
うん、あ、だから、浅野敦子さん、
うん、
だっけ、もう確か会員かな。
バッテリー。
そうそう、そうそうそう。
はいはい、
女優の方じゃないよ。
うんうん、
ダブル浅野の方じゃなくて、
ね、うんうんうん。へぇー。じゃあ、ね、なんかそこに入るといいのかな。 安くなった実際それで保存保険の話になると。
え、だからまだそっから芸備の保険に入る、うん、手続きにまだ入ってない。今まさに協会になれたドンピシャのところだから、
うんうん、
そっからまたさらにその手続きをしなきゃいけないじゃん。
すごいね、うん、
これはもうこのラジオ5年ここ5年で一番役に立つライフハックライフハックじゃない。
あ、ね、じゃあ俺もなんか日本変態作家協会みたいなやつ、
いやだから真面目な話、映像作家協会みたいなのある、うん、あると思うから、
まああるでしょうね、
うん
うん、
ただ推薦がどれだけ緩いかどうかだよね、
うん、あのソフトオンデマンドの人に言うわ、そうしたら。
おさりげないアピール入りました。
全然全然
さりげないアピール入りました。 OK 入りました。
まあでも
了解。
まあでもあれかな、なんか、うんうん、どうなん
だろ
う
ね、ソフトオンデマンドの人って会社員だったら入ってないんじゃないの、フリーランスの組合なんか。
いやなんかね、
うん、
まあまあその人個人は、うん、多分やっぱりそこの上請負いみたいな感じ、
はいはいはい、
だから、うん、まあまあ聞けば分かるかもしれないけど、
うん
うん、まあ別にそんな聞くあれでもないかな、うん、
結構あの俺の所得じゃと思ってたとしても、うんうんうん、結構低い所得からそっちは安くなるよ、うん、ただそれでもね、うん、芸備はそこそこ高いらしいけどね、うんうん、もっと他の料理人の組合とか、うんはさらに安いらしいんだけどね。
でもそういうさ、うん、組合ってあるんだね。なんかその
はい、
うん、
漫画の中の話だけかと思ってた。
なんかドラクエみたいな、ギルドみたいなさ、
あの本当にあのゲーム脳ってあるんだなって思うけど、まず現実があってそれを、うん参考にしてんだからね、うん。逆ですからね。
オンラインゲームみたいじゃ
ない。いやだから
このギルドに入ればみたいなさ、うん、なんか。
いやだからまず現実にギルド組合ユニオンっていうのがあって、そっから、
うん、
ゲームのとか漫画の方が参考にしてんだからね。
うん、
うん
うん、勉強になりました。
はい
はい。
でもなんか確かに言いたいことあるけどね。俺も、
うん、
教会員か。なるとなんかまさかこんな大人になるとは思ってなかったね、うん、子供の頃。え、漫画の中の登場人物みたいじゃんって、
うん、山岡みたいじゃんって、あの美味しいもの
っていうか、うん、まあその、うん、ハンターハンターみたいじゃん、はいはい、みたいな感じですよね、
うんうん、ハンターハンターもそうだね、なかったもんね、うん、そのね、うんうん、よくわかりました。
ラジオはもう取り消されないかな。
そう、まあまあでもね、はい、いやでもなんかさ、僕本当そういうなんか、うん、いくら得になるとか、
うん、
こっちをこうすればもっと安くなるとかさ、
うん、
あんまり正直しないタイプなのね、
うん、
いや安くなるからこっちに変えましたとか、うん、しない方なんだけど、でもさ、立て続けにやっぱさ、知らないとかまられてるなって思うことって結構あって、
はい、
うん、なんでソフトバンクってあんな高い
の。いやだからもうそこからか。格安チームの話してんの。もうとっくに、とっくの昔にケリはついた
話だよ
と
思う。まあ、ソフトバンクを使っているんです。
はい。
だけど、あの、うちのが、あの、ソフトバンクから、
はい。
ちょっと変えたんですよ。
はい。
そういう、なんとかモバみたいなやつ。
はい。
めちゃめちゃ安いのね。
1万円ぐらい違うでしょ。
全然、もうそれぐらい違う。うんうん、
月ね。
月。
だから年で10万以上違うってことですよ。
うん、何あれ。
さすがに、ごめんなさい。これちょっと、ごめん。さすがにそこまで行くと、アフタートークですら、もうちょっとやめてほしい。
しかも同じ回線なんだよ。
わかった。わかった。これ本当、うん、俺の負けだ。何でもいいって言ったけど、何でもいいわけじゃない。
うん、受け負われ
やめてごめんなさい。何話して、本当やめてください。
はい。
さすが、もうチキンレース負けた。さすがに、もう、それはもう無理だ。俺はそれをラジオで流す勇気はない。やめよう。今止めるから。
安いの
止めるからね。ごめんなさい。本当悪かった。というわけでお送りしてきましたのは、
はい。
トウモロコシの会会長の吉田ゆきと、
スガッツでした。
はい。だからまあ、とりあえず直近で、皆さんに頑張ってほしいのは、はい、10月30日発売の噂の怪談、異世界はすぐそこにある。
はい。
を買うことと、12月14日の、
はい。
イベント、
はい。うん。
関の牧師とのイベント。はい、チェックしてほしいってことですね。
うん、
はい、スカさんは何かありますか。
うん。じゃあ、一つだけ。
はい。ね、はい。
民族メガネっ子と、私立矯正娘。10年越しのね、VR 作品を作ったんですよ。う
ん、おお。10年越し、10年間。
10年ぐらい、10年前ぐらいから立体で何かを作れば、
うん、
もっと勃起するなって思ってたのね。
で、具体的に動いたわけじゃなくて、菅田さんが、ぼんやりそう思ってた。
うん。僕、3D とかそういうガジェットが好きなんで。
え、ちょ、それ10年越しって言わないから。
放送10年ですね。うん、で、はい、できたの。
はい。
もうね、女の子が瓶底メガネを自分の外して、うん、見てる人に向けてかけさせてくれる。3D です、これが。
メガネが 3D ってこと？
まあ、こう、かけさせてくれる様子。
うん、
見てるあなたにかけさせてくれる様子だったり、
はい、でぼやーってぼやけちゃうってこと、うん、
で、うん、こんな強いメガネかけてるんですよって言ってくれたりとかですね。
それ 2D でもできない？
いやでも立体が意味があるんですね。
なんで？
いや没入とか、
はい、
口の中立体的にこう見て唾を垂らしてくれたり、
口の中に入れたりするとか。
まあ入りはしないけど、
うん
うん、
センターオブジアースみたいな感じにはならない
、うん、だからそういう 3D の VR を作ったので、
はい、
そこでだけアフリート貼ってるんですよ、
はいはいはい、
サイトだけね、
はい、
あのヘッドセットとか、
はい、
うん、だから、うん、そういうのやりましたっていうことだけ言おうかなって思ってました。
一応日本児童文学者協会の人に言っときたいんですけれども僕と菅田さんは一切まあなんていうかね、友達とかではないんで活動とかは少なくとも全然
かぶらない、
かぶらってないんで、ね、そこは本当理事の方には、はい、もし万が一聞いたってたら
けしからんこんな、
いやいやそれは
反社と付き合いがある、
そう
そういうわけではないですからね、
はい、
はい、そんなです。
はい、わかりました。
本買ってください。
はい、本も VR も、
はい、
イベントもね、
はい、
お願いします。階段ですね、何よりも、
はい、あ、そう
です。ぜひもう取材させてください。本当にお願いします。ツイッターの DM とかに連絡くれれば、
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。では皆さん、よろしくお願いします。
お願いします。